今更感もありますけど、金持ち父さん貧乏父さんについて簡単に解説していきたいというふうに思います。一番有名だし、まあ、見たり聞いたりするのがこれかなというふうに思います。まあ、収入源は4つに分類されているというふうに言われています。まあ、ESBI っていう形で4つに分かれますね。ESBI っていうのは頭文字を取っていて、まあ、その E はですね、まあ、労働者ですね。次の S は自営業者ですね、セルフエンプロイ。まあ、次はまあ社長ですかね、ビジネスオーナーです。最後にインベスターですね、投資家になります。労働者から始まります。次に目指すのは自営業者ですね。でその次に目指すのはビジネスオーナー。で最後に目指すところは投資家になります。まずそれぞれどういうものかというとですね、従業員というのはまあ簡単ですよね。一定の内容をこなせば一定の給料がもらえるっていう状況ですね。まあ、サラリーマンというイメージですかね。で次に自営業者というものはですね、自分でもちろんビジネスを始めていくわけなんですけど、売り上げて、いろいろ経費を抜いて残ったものが自分の利益になるということですね。次にビジネスオーナーはですね、ある程度仕組みを作ってしまって自分が働かなくても収入が入ってくる仕組みっていうのを作り上げるものです。で最後の投資家というのは資産を使って資産を増やすイメージですね。まあ、お金に働いてもらうっていうイメージになります。これは投資家を目指しましょうというふうに言われたりはするんですけど、まあ、自分の目標値に合うところに行くように設定すればいいんじゃないかなというふうに思っております。一応時間とお金を表というか簡単なものをですね、表したものをここに載せておきますので一緒に見ていきましょう。まあこんな感じですね。まあ丸と×に分けていくと、会社員っていうのは時間もなければお金もないっていうイメージですよね。で自営業者になってくると時間はあるけどお金はやっぱりないですよね。でビジネスオーナーになってくると、まあ、お金はあるけど時間があまりないイメージですかね。で最終的な投資家というのは時間もあるしお金もある、まあ丸々っていう感じですかね。なので自分がどこに行きたいかっていうのを、まあ、こんな感じに分けて考えてみるといいと思います。まあ、ただこのビジネスオーナーはですね、まあ、丸々の場合も中にはあったりすると思います。で次にですね、面白いことを何点か言ってるのでまとめてみたいと思います。まあ、お金持ちの考え方としてはお金のために労働はしないってことですね。何が言いたいかというと、働いてる人っていうのはですね、どうやってお金をもらおうかっていうことを考えているわけですよね。お金持ちの考えというのは、どうやってお金を稼ぐか、どういう仕組みを作っていけばいいかということを考えています。まあ、いろいろ大事なことは書いていたんですが、特に僕がですね、印象に残ったこと、大事だなと思ったことが一つありました。自分の感情をコントロールして、冷静に頭で物事を考えていく。これが重要だと言っています。確かに僕もですね、この本を読む前からですね、その感情についていろいろ勉強はしていました。この感情論っていうのはですね、非常に厄介なものでして、冷静に物事を考えることができなくなってしまいます。で僕の経験上ですね、まあ、感情で物事を決めた場合ですね、うまくいった試しがあんまりありませんということもあって、このね、自分の感情をコントロールするっていうのはすごく印象に残りました。次に金持ち父さん流の資産の考え方ですね。ここにもですね、大きな差が出てしまっています。資産とは自分のポケットにお金を運んできてくれるという考え方です。収入を生んでくれるような不動産とか、あとは金融資産とかですかね。次に負債の定義ですね。自分のポケットからお金を奪っていくという考え方ですね。まあ、ここで代表例は、まあ、家とかですね、まあ、持ち家、戸建て、マンションとか、あとはまあ車ですかね。まあ、これはなかなか難しいところがあるんじゃないかなというふうに僕は思っています。というのもですね、まあ、持ち家ですよね。家を持つっていうのは、まあ、当たり前だみたいな風潮がどうしても日本にはありますよね。家を持つことが正しい正解みたいな感じですか。まあ、僕はそんなこと一切思わないんですけど、僕の周りにはですね、家買ったとかっていう報告を結構受けます。まあ、家買ってもいいんですけど、まあ、それを人に貸すっていうのが正解ですよね、考え方としては。特に家を買ったりするのは今の時代あんまり合わないんじゃないかなっていうのが僕の考えです。戸建てとかの場合、まあ、いろいろね、固定資産税とか、まあ、リフォームとか、あとは維持費とかいろいろかかるので、まあいいことはあんまないかなというふうに思います。メリット、デメリットいろいろあるとは思うんですけど、僕はあちこち移動もしたいですし、気分によって引っ越しとかもしたいので、多分買うことはないですかね。次に自分のビジネスを持つという考え方ですね。ここで言うビジネスというのは仕事ではなく、さらに従業員から自営業者になるという意味でもありません。自分がその場になくても収入を生み出してくれるシステムですね。っていうのを作り上げる必要があると言っています。でさらにそういうものにお金をたくさん使っていきましょうという話もしています。次に会社を作って節税する。まあ、本当のお金持ちは税金から資産を守っているというふうに書いてあります。この本では税金は貧乏人のためのものだと言っていて、さらに本当のお金持ちは税金から資産を守っているというふうに言っています。 税金からそのビジネスを守っていくためには、ファイナンシャルインテリジェンスというものを身につけなければいけません。そのファイナンシャルインテリジェンスというのは4つに分かれていて、会計力、投資力、市場の理解力、法律力の4つに分かれます。会計力とは数字を読む力のことを言っています。投資力というのは戦略を立てる力のことを言っています。市場の理解力というのはチャンスをつかむ力のことを言っています。法律力というのは法律をうまく使う力のことを言っています。このファイナンシャルインテリジェンスが身につけば、お金の流れが変わってくるというふうに言っています。まずは会社を持っていない普通の従業員の場合ですね。流れとしてはお金を稼ぐ、次に税金を払う、最後にお金を使うです。しかし会社を持っている人はどうなるかというと、まずお金を稼ぐ、お金を使う、税金を払うという順番に変化していきます。つまり何が言いたいかというと、稼いだ中から自分に必要なものを購入して、残ったお金から税金を払うということですね。まあ簡単にまとめてみたんですが、これは知っていて損はないかなというふうに思います。そもそもですね、冷静に考えたら結構当たり前なことが書いてあるんじゃないかなというふうに僕は思います。まあ、何がいけなかったのかなって考えた時に、日本の教育なんじゃないかなっていうふうにすごく思いました。まあ、小学校からですね、中学校、高校、大学行きますよね。その中でお金について学んだというタイミングですね、一度もなかったんじゃないかなっていうふうに思います。たくさん勉強していい大学へ行って、まあ、いい会社に就職して、まあ、確かにそうなんですけど、これは30年とか40年前だったらそっちの方がまあいいんじゃないかなっていう、なんとなくイメージが僕の中であります。ただ今の時代はですね、たくさん勉強している方には申し訳ないんですけど、学歴なんて今は一切関係ないんですよね。唯一効果があるのは東京大学ぐらいかなっていうふうに思います。まあ、その理由は日本で一番だからですね。もちろんその俗に言うエリートコースですよね。まあいい大学に出ていい会社に入って、でうまくいく方もいると思うんですけど、まあ、全然納得してない方っても絶対にいるはずなので、まあ、何が正解かというのはわからないですよね。ただですね、自分がそうなりたいと思ってやってることであれば僕はいいかなというふうに思っています。だけど周りに言われたり、親から言われたから勉強していい大学に行く、いい会社に就職する、これはちょっと違うんじゃないかなっていうふうに思いますね。だからこの原因っていうのはですね、まあこの日本の教育っていうのがまあ大前提としてあり、あとは家族ですよね。まあ、生まれた時からそういうね教育を受けていたらそれが当たり前だと思うので、なかなかね他の考え方っていうのは入ってこないと思います。まあ、そこが問題なんですけどね。今まで常識と思っていたことに対して疑いの目を向けてみるっていうのも大事なのかもしれません。親が経営者の場合の人であれば、まあ、経営するのが当たり前、独立するのが当たり前っていう考えを持っている人が多いです。逆にサラリーマン家庭の両親を持っている方の場合であれば、独立に対してすごく抵抗を持っています。まあ、今の時代ですね、スマートフォンもあるしパソコンもあるし、まあ、変な話、世界中どこに至ってビジネスっていうのはできる時代になっています。なので自分のやりたいこととか、夢とか目標とかしっかり持っているのであれば、それに向けてどうしたらいいのか、どうしなきゃいけないのかっていうのを考えてみる必要があるんじゃないかなというふうに思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。